言いたい放題のコーナーでした、
はい
はい、何か自覚道場も新しくなったということで、
ね、場所が移転したのがまず大きいですよね。
大きいですよね、
はい、
なんかレンガ造り、
私もあの近所に住んでるんですが、それっぽい感じです。
私も何回も通ってると思うんですが、今度よく見ながら
そうです、ね、
広くなったというか、広いということはいいことですよね。
大きなことは
いいことだ。
いいことですか、
ね
はい
ね、このシートも広いですし ね,
ね, ねそして今日はあのお名前に王がつく方がいらっしゃ
る。そうですね、はい、今日のゲストは、株式会社 KCB プランニング機動戦車隊 FC 本部代表取締役大賀健二さんにお越しいただいております。はい、ご登場ありがとうございます。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この、ね、水無し戦車、
あ、そうなんですね。名前だけ聞きますとね、機動戦車隊、自衛隊の方かなと思いました。
機動戦車隊って言ったらやっぱりなんとかレンジャーっていうね。
ああ、そっちですね。
ゴレンジャー、
ゴレンジャー、
隠レンジャーとかね。
隠れるんですか。
あったんですけどね、
はい、
そんな思い出すんですけど、この水無し戦車というとこの通りの水を使わないわけですよね。
そうですね、水をもう全く使わずに、戦車をするっていう感じですね。
全く使わずに、
まあ、簡単に言えばその女性のですね、はい、化粧品のですね、
はい、
化粧水のような感じで、油を浮かしてやってですね、でそれをまあコットンでこう取ってると、そういうようなイメージですね。
パタパタパタみたいな、
多分聞いた女性の方はイメージで、
うん、イメージしてると思う。
そうですね、
思うんですが、はい、あ、でもあの今こういうご時世で環境のことを言われる中で、
はい、
ニーズは高まってるんじゃないですか。
そうですね、あのやっぱり最初始めた頃はですね、日本の国内は水で洗うのが普通だという常識だったので、
うん、今でもそう思ってます
よね。そうですよね、
だいたい洗車場というか洗車機っていうものは水使ってね、
そう
ね、洗ってあとワックスかけて、あと拭き取ってみたいなね、はい、でそうすると雨降るみたいな、
はいはいはいそう
ですね、それが、まあ、昔はそういうふうに水を使うものと思われていたと、
はい、で、まあ、実際それをですね、水がいらないですよと、はい、水を使わずに、通常水で使った、仕上がりですね、はい、そのクオリティよりもさらにいいクオリティで、はい、出せるように、開発研究を、まあ、したんですが、実際あの水を使って洗車をするっていうのはもう日本ぐらいでですね、外国 の, その水のやっぱりあの足りないところ、うん、まあ、そういったところは例えばアメリカの州なんかは、あの水を使って洗車をすると罰金を取られる、まあ、そういう州もありまして、
あの日本岡山でも何年前でしたかね、水不足の時に断水があったりとかした時はそれでもねちょっと隠れて洗車したくなって、やっぱり水使ってやってましたよね。罰金、金まではないです。
そうですよね。
今でもでも洗車機を通すときにこうどれぐらい水を使ってるのかなっていう若干のこう後ろめたい思いっていうんですか。それはあること があったり
します。だいたいね、洗車機に入れて、ガソリンスタンドにある洗車機、はいはい、
ありますね。
あれに入れますね。はい、あれ一台洗うのに400リットル使ってます。
400リットル？
そうです。400リットル使ってますか。
じゃあ
お風呂、
お風呂でいうと約3回分ぐらい、
ね、はい、使ってますね。
で
通常普通にあのホースでね、水を流しながら洗われても、はい、あのうちで調べたデータだと200から250使ってますね。
はあ、
だからその水をで日本ぐらいでですね、
はい、
飲める水を使って洗車をするっていうのは日本ぐらい、
まあそうですね、水道水
そうですね、
はいはい、だからもうそれをもう全国 の, そのガソリンスタンドが1台持ってって、1日1台の洗車をガソリンスタンドすると約7000万リットルぐらい使ってますので、
7000万リットルっていうとちょっと想像がつかないで、よくあのそんな水の時はあの、ね、東京ドーム何杯分とかなんか言われるんだけど7000万っていうことは
約、小、まあ、学校のですね、
はい、
25メートル
プールのね、はい、
あれの7000倍分ぐらい、
ほこの狭い日本で、
はい、それぐらいの水を使ってますので
そう考えるとちょっとこれからガソリンスタンドに行っても考えますよね
そうですね、で逆にそれだけの要するに排水ですね、汚れた汚水を流してます。
そうなりますよね、
はい、
これその水無し洗車というのは 大賀さんの会社が、はい、もう要は先駆者的にやってらっしゃるという感じなんですか。
そうですね、今実際にうちとよく似た、水をジャバジャバ流すんじゃなくて、はい、水を少量使いますというやり方のその洗車を出している、企業さんがですね、うん、はい、日本国内にうちを除いてあと2社あるんです。ですが全く使わないのはうちだけですね。まあ、ただその2社ともですね、これから水なし洗車ということで、うちともですね、はい、関係がありまして、日本国内では、できるのはもうほぼその3社ぐらいの状態ですね、う
ん、
今。
決して大賀さんの会社が東京にあるわけじゃなくて岡山なんですよね、
う
ん、
そうです。
本部は岡山、そこはなんとなく嬉しい。
そうですね、岡山発っていう ね、
はい、ね、被災地に行っての洗車なんていう活動もなさってたんですよね。はい、そうですね、
はい、7月でしたかね、
そうです ね、その時にまあ被災地に
熊本へ行かれて、かなり喜ばれたというか。
そうなんです。最初に、ね、行く時に、実際にこんな支援っていうのは受け入れられるんだろうかという、うん、まあ、不安を持ちながら行ったんですが、実際に行くとですね、その食料の提供される時みたいな感じで、うん、ずらーっと並ばれててですね、うん、で、まあ、こんなその支援は今まで聞いたことがなかったんだけど、実は本当に要するに、まあ、建物が、被災されて、はい、結局今自分 その資産っていうんですかね、財産は車しかないんで、うん、でもその車を洗うような水もないし、そんな場合じゃなかったと、うん、じゃあその自分 の資産が、うん、汚れていくだけで汚れ放題で、うん、困ってたんだと、
悲しいですよね、
うん、そういう支援をしてくれるっていうのは本当に嬉しいということで、ああ行ってよかったなというふうな感じになってました、う
ん、はい、ますます広がっていくという手応えはあるわけなんですね。
そうですね、まあ、この話にかけてじゃないんですけども、今、岡山空港さんですよね、
はい、
はい、岡山空港さんの、搭乗される方がですね、車を置かれています。
あ、はいはい、
その車をですね、出張に行かれた時から、帰ってくる間にうちで調べてしまうと、そういうような話も出てますので、
なるほどね、
はい、
伊丹空港、大阪国際空港では、はい、駐車場で預かると洗車サービス付きとかというのは見たことがありますが、
はい、ありますね、はい、
でも岡山空港でね、そのまま、
その場でもう洗ってもらう、ね、まあ、洗ってもらうというか、
そのまま、まあ、洗ってもらいますね、
うん、そうですね、うん、
要するに鍵を預けていったりですね、車をここの専用のところに置いていってくれとかですね、うん、そういうことが全くないん
です。そうですよね、
はい、だからもう置いたところへそのまま置いとってくださいねと、
そういった方法があるんですね。
そうですね、
これまあ、そういったことも含めてですね、はい、関心を持った方はまずはどのようにアクセスをすればいいでしょうか。
ですね、うちの場合はですね、今そのFC 展開ということで、加盟店さんというのが岡山県内には特に、今6店舗程度展開しています。うちのホームページ、
はい、
ホームページを見ていただければその加盟店さん紹介、そういったものをしてますので、
はい、
もちろんそこに、やってもらってもいいですし、それからうちの、まあ、本部ですね、
はい、
本部の方で、検索でですね、はい、機動洗車隊という名前でやってますが、
はい、
機動洗車隊で検索をしていただければうちのページが出ますの でそのホームページからでもできますし、電話番号が 086-227-7037、
機動洗車隊という名前がね、一番ピンとくる、うん、まあ、ネットで検索される方は機動洗車隊でね、は
い、機動的に動くの機動に洗う車 の隊列の隊という字を書きま す,
です、ね、
機動洗車隊で検索をしてみてください。はい、ね、はいはい、なんかちょっとこう将来に向けてなんかワクワクするようなお話を聞くことができましたね、はい、ぜひ今後の事業の発展をまたお祈りしておりますので、
はい
はい、ぜひ岡山から、
はい、そうですね、岡山発ということで、これはしっかり歌っていきたいと思います、は
い、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
ではこの後羽田までもうしばらくご一緒ください、
はい、
株式会社 KCB プランニング機動洗車隊 FC 事業本部代表取締役の大賀健二さんでした。